キリスト教の文学の古典に天路歴帝という書物があります。でこの本はイギリス人のジョン・バニアンという人によって書かれて、今から350年以上前の1678年に出版されました。元の英語の題は The Pilgrim's Progress というふうに言います。で、ピルグリムというのは巡礼者のことですし、プログレスというのは前進ということですから、直訳しますと巡礼者の前進ということになりますでしょう。でその題が示している通り、この書物は滅びの町という町に住んでいたクリスチャンという名前の人が、さまざまな困難を通り抜けながら天の都を目指して巡礼の旅をしていくという物語です。この物語は多くの国の言葉に翻訳されて、たくさんの人々の心を養ってきました。全体ではなくて一部分のみの翻訳も含めますと500以上の言葉に翻訳されてきたんだそうです。日本語でも言わない文庫の文語のものから、キリスト教の出版社から出ている口語のものや、さらに読みやすいダイジェスト版のものまで、いくつもの翻訳が出されています。この書物では主人公が天の都を目指して旅をするのですが、天の都というのを単なる例えとして読むか、それとも実在するものとして読むかによって読む人の気持ちは随分違ってくるだろうと思います。単なる例えとして読みますと、本当の幸福に幸せに到達するためにはさまざまな苦労をしなければならないのだというような教訓の話になります。つまりイソップの寓話のアリとキリギリスの話と似たようなものになります。でところが天の都というのは実在をしていて、私たちは実際そこを目指して旅をしているのだと考えてみますと、この物語は私たちの日々の歩みを導いてくれる物語になります。つまり私たちが天の都に着くまでにどのようなところを通るかという道が書かれたガイドブックになるのであります。天の都と言いましたが、より一般的な言い方をすれば天国ということになります。まあ、しかし天国という言葉はかなり曖昧な意味で使われることがあります。つまり一般的に死ぬことを天国に行くというような場合です。キリストを信じていなくても死ねば誰でも天国に行くと考えている人は多いことでしょう。あるいは天国などというのはあると思えばあるし、ないと思えばないものなのだという冷めた考えの人も多いことでしょう。さらに宗教に批判的な人は天国などというのは単なる気休めに過ぎないので、人間は死ねばそれで終わりだということでしょう。でそのように天国という言葉は曖昧な意味で使われたり、また批判の対象になったりもするものですから、 者の中にも天国ということを否定する人がいます。つまり聖書の教えが死んだ人に約束しているのは終わりの日の復活ということであって天国ではないというのです。しかし果たしてそうなのでしょうか。本日の聖書の箇所はキリストが天国についてのはっきりとした教えを語っておられるところです。このお話をなさる前にキリストは弟子のペトロと対話をしておられました。それはイスカリオテのユダがキリストの元を去ってユダヤ人の指導者たちのところに行った後の緊迫した場面であります。その時本日の箇所の少し前の13章の33節のところでキリストは弟子たちに次のようにおっしゃっています。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探るだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。これは大変謎めいた言葉であります。一体どういうことなのでしょうか。ユダヤ人の指導者たちは早くからキリストに反対をしていました。そして下役たちを使ってキリストを捕らえようとしていました。それに対してキリストはこのヨハネによる福音書の7章の33節と34節のところで次のようなことをおっしゃっています。これは179ページの上の段に記されていることです。ヨハネによる福音書の7章の33節と34節179ページの上の段のところをお読みしています。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。で、これはキリストを信じないユダヤ人の指導者たちはキリストが天の父なる神様のもとに帰ってもそこに来ることはできませんという厳しい言葉なのです。そして今やキリストは弟子たちにも同じことをおっしゃるのであります。つまり弟子たちにも私が行くところにあなたたちは来ることができないとおっしゃるのであります。これはキリストを信じてキリストに従ってきた弟子たちにとってはあまりにも酷な言葉ではないでしょうか。そこでこの13章の36節のところにありますように弟子のペトロは主よ、どこへ行かれるのですかと尋ねずにはおれませんでした。するとキリストは私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが後でついてくることになると静かにお答えになったのです。後でついてくることになるというのはとても慰め深い言葉です。ですから本来ならば弟子のペトロはどうかそのようにさせてくださいと謙遜に言うべきだったでしょう。しかし人一倍熱心なペトロはキリストがあなたは今ついてくることはできないとおっしゃったのを我慢することができませんでした。 13章の37節にありますように、ペトロは勢い込んで、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てますと断言をしたのです。ところがキリストはそのようなことを言うペトロに対して、13章の38節にありますように、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと厳しく警告をされたのでした。そして実ペトロはキリストが大祭司の館で取り調べを受けているときに、大祭司の使用人からキリストの仲間だと言われて、自分の身を守るために三度もキリストのことを知らないと言ってしまうのであります。で、この一連のやり取りを聞いていた他の弟子たちはどのような気持ちだったでしょうか。弟子たちの中でもとりわけ熱心にキリストに従っていたあのペトロでさえ、今ついてくることはできないと言われたのですから、他の弟子たちは自分もそうだと思ったことでしょう。そして大きく動揺したに違いありません。そこで本日の聖書の箇所の最初にありますように、キリストは心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいとおっしゃってくださいました。それについて2節にあるように、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうかとおっしゃったのであります。私の父の家というのは、父なる神様のおられる天のことです。ですから、私の父の家には住むところがたくさんあるというのは、キリストを信じる者たちに天の住まいがあるということを約束してくださった言葉です。わかりやすく言えば、キリストを信じる者たちには天国があるということです。これはなんと大きな慰めでしょうか。私たちが読んでいる聖書には、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうかとあります。キリストはいつ弟子たちにあなた方のために場所を用意しに行くとおっしゃったのでしょうか。ヨハネによる福音書を丁寧に読みましても、本日の箇所より前のところで、キリストが弟子たちにあなた方のために場所を用意しに行くとおっしゃった箇所は見当たりません。あえて挙げるとすれば、12章の32節のところに、私は地上から挙げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようというキリストの言葉があります。私は地上から挙げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。この12章の32節の言葉を拡大して解釈すれば、あなた方のために場所を用意しに行くと取ることもできなくはありません。しかし、はっきりとあなた方のために場所を用意しに行くとおっしゃったわけではありません。そこで、この2節の後半の箇所については別の翻訳の仕方もなされています。それは、もしなければ私はそう言っておいたであろう、 あなた方のために場所を用意しに行くのだという翻訳です。もしなければ私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。これは約2年前に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書でそのように翻訳されています。実はこの翻訳の仕方は最近になって考えられたものではなくて、古くからあるものなのです。400年以上前に出版されて、英語の聖書の中で最も伝統的な翻訳と言われていますキング・ジェームズ・バージョンという翻訳でもそのように翻訳されています。英語で紹介しますと、 If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you というふうに、そのキング・ジェームズ・バージョンの英語の聖書で書かれています。でギリシャ語の原典はどちらにも翻訳することができるんですが、私は日本聖書協会の新しい翻訳のように、もしなければ私はそう言っておいたであろう、あなた方のために場所を用意しに行くのだとする方が、次の3節の言葉にスムーズに続くと思います。つまり3節には、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいるところになるとあります。2節で、あなた方のために場所を用意しに行くとおっしゃって、3節で、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えるとおっしゃったとしますと、意味がとてもスムーズにつながるのであります。まあ、それで3節の戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるというのはどういうことなのでしょうか。戻ってきてというのですから、キリストがこの地上に戻って来られるのはいつだろうかということになります。でするとキリスト教の教えをよくご存知の方は、世の終わりの日にキリストが最後の審判のたびに再び来られる再臨という教えがあることに気づかれることでしょう。つまり人心象の中で天に昇られたキリストがそこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれますと教えられている、その再臨と最後の審判の教えです。で確かに戻ってきてというのがキリストの再臨のことを指しているのは間違いありません。でしかしそれだけなのでしょうか。もし戻ってきてというのがキリストの再臨のことだけを指すのであるとしますと、あなた方を私のもとに迎えるというのもキリストの再臨の時だけということになります。つまりキリストを信じる人が天国でキリストのもとに迎えられるのは世の終わりの日になって初めて実現するのだということになります。でしかし果たして本当にそうなのでしょうか。このヨハネの福音書の同じ14章の16節から18節のところでキリストは次のように述べておられます。これは197ページの上の段のところです。ヨハネの福音書の14章の16節から18節のところ 197ページの上の段のところをお読みしています。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる、とあります。でそこに出てくる別の弁護者というのは、この方は真理の霊であるとありますように、聖霊なる神様のことです。そして聖霊なる神様があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるということによって、キリストはあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、とおっしゃっているのであります。そうしますと、キリストはやがて天に昇られますが、聖霊なる神様が下って信じる人々と共にいてくださることによって、信じる人々のところに戻ってこられるということになります。そしてこのことは使徒言行録の2章に記されていますように、ペンテコステの日に実現をしたのでありました。考えてみますと、十字架上で死んで3日目に復活したキリストが弟子たちに現れたことによっても、キリストは戻ってこられたと言えることでしょう。また聖霊なる神様は新約聖書の時代のペンテコステの日だけではなくて、その後の時代、現在に至るまで、今も信じる人々の心に働いてくださっています。そのように聖霊によってキリストは信じる人々の心の中に戻ってきてくださっているというふうにも言えますでしょう。19世紀のイギリス聖公会の司教で、ケンブリッジ大学で新約聖書を教えた B.F. ウェストコットという研究者がいます。このウェストコットという人は、ヨハネ福音書の14章の3節、本日のところや、また18節のところが、戻ってくるであろうという未来の形ではなくて、戻ってくるという現在の形で書かれているということに注目をしました。そしてキリストが戻ってくるというのは、継続をした現在のことであって、おそらく永遠の現実と言えるだろうというふうに述べています。つまりキリストは十字架上で死んで3日目に復活し、天に昇って、信じる人々のために場所を用意してくださったのであります。そして死なる神様の霊であり、また子なるキリストの霊でもある聖霊によって、信じる人々のところに戻ってきて、信じる人々を天の住まいへと迎えてくださるというのであります。で、このように考えますと、キリストを信じる人々が天国に招かれるのは、世の終わりの日という未来のことだけではなくて、現在において 今すでに招かれているのだということがわかります。使徒パウロがフィリピの信徒の手紙の1章の23節のところで、自分の地上の肉体が死ぬことによってこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望していると書きましたことも、キリストを信じる人がこの地上にいる時から天国へと招かれていることを表しています。そしてこのような天国への道はキリストご自身を置いて他にはないということを示すために、少し後の6節のところで、キリストは私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないとおっしゃったのでありました。今日の説教の最初にお話ししました天路歴帝という書物では、主人公のクリスチャンという人は自分の罪の重荷を背負ったまま天の都に向けて旅をしていました。そしてそれはとても重い荷物で、背中に食い込むような苦しみがあったのであります。ところがこの主人公が救いと呼ばれる壁で囲まれて狭い道を進んでいって、十字架の前にたどり着いた瞬間に、背負っていた重荷が背中から滑り落ちて墓穴の中に転がり込んで見えなくなったのでした。主人公のクリスチャンは喜びにあふれて、主はその悲しみによって私に安息を与え、その死によって私に命を与えてくださったと言いました。そして飛び上がって喜び歌いながら天国への道をさらに前進していったのでした。キリストの十字架による罪の許しを経験することによって天国に向けて前進することができたのであります。本日私たちは先に天国に召された方たちを記念して、この方たちを導いてくださった神様を礼拝しています。この方たちが十字架の救いを経験した仕方はその人それぞれであったことでしょう。ある方ははっきりとした十字架による贖罪の信仰を持っていたでしょうし、ある方はそれほどはっきりしていなかったかもしれません。しかし十字架の救いということを否定した方はいないのであります。十字架の救いという狭い道を通って天国への道を歩まれたのでありました。私たちもキリストの十字架による罪の許しの救いを受けながら、キリストが招き迎えてくださる天国への道を日々前進していきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち一人一人は元気なようでも、私たちの肉体は弱いもので、明日はどうなるかわからないようなものです。ましてや1年先2年先に何が起こるかということは私たちには考えることも難しいことです。昨年の今頃はこの ウイルスの感染がこのように広がるということを誰が考えることができたでしょうか。誠に私たちの肉体はいつかは死んで朽ちていくものです。しかしそのような私たちにあなたは一人をイエス・キリストを与えてくださって、天国への道を示してくださったことを感謝いたします。神様、誠の道であるこのイエス・キリストを信じ、その十字架の救いを信じて、日々一歩ずつキリストが招いてくださる天の都に向けて前進をしていくことができるように、私たちに力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。